時刻は夕方6時を回りました。皆さんいかがお過ごしでございますでしょうか。こんばんは、パーソナリティの鈴川サーキットサーキーです。皆さんオリジンアワーへようこそ。今日は沖縄の秋の楽しみについてお話します。秋の素敵なエピソードをたくさんシェアしていきましょう。持たんぜ多分。無理だよ。私マジで今日、鈴川サーキットさっき出てるんですけど、いつもスーズーと一緒にやっててオリジンアワーなんですけど、このテンションじゃなくて、今日スーズーがお休みだから、せっかく一人だからいつもと違う感じでおしゃれにやろうと思っていろいろ用意してきたんですよ。大城さんと相談して、曲もいつもと違うし、このオープニングの曲 Feel the Funk だよ。やかましくない？そういうおしゃれな音楽も用意してもらったんですけど、1分しか持たなかったな、入りしかないんだけど。っていうのもちょっと経緯をご説明させていただくと、鈴川サーキットスーズが体調不良でちょっとお休みをしていて、今日までオリジンアワーとかメディアとかお休みするのかな。でマネージャーにちょっと相談して、いつもだったらなんかゲストを呼ばせてもらって、いなくなった人の穴を埋めるみたいな、で、いつも通りの放送をするみたいなことをさせていただいてるんですけど、病欠とかなんか急遽お仕事が入った場合って。でも結構なんか今までそういえばオリジンアワーって一人でやったことないなと思って、せっかくなんで一回一人でやってみていいですかっていう感じで、何の賞賛もないけどお願いして今一人で来てるわけですよ。な、すごいだろって考えたら、結構私は一人でやってはいるものの、割と今この時間を楽しみにやっております。で一応このオリジンアワー毎回夕方6時から6時55分ぐらいまでの1時間生放送なんですけど、この1時間どうしようかなと思って、今まではスーズーと2人でさ、なんか1時間フリートークとかやってみたりしてるんだけど、さすがに1人で1時間フリートークって無理だからさ、一応進行表を作ろうかなと思って、ラジオにあるんですよ、何分から何分までオープニングトークして、何分から何分までコーナーやるみたいな進行表を作ったら一応慌てないでできるかなと思って。ただいかんせん私が進行表を作ったことない、で進行表がきちんとあるような番組今までそんなにやったことない、だからどうしようかなって考えた時に、やっぱ世の中さ便利なものありますね、チャット GPT ってやつですよ。そこで登場するのがチャット GPT ですよ。私最近チャット GPT 死にハマってて、これすごいっすね。 AI ってやつなんですけど、聞いたら大概のこと何でも答えてくれるんですよ。例えばなんか明日の、イベント何ですかって聞いたら、いろんなインターネットの海の中に流れているイベントの情報を引っ張ってきて教えてくれるとか、英語でこれなんて言うんですかって言ったら英語の正しい文法を教えてくれるとか、こういう便利なもの普段使ってるから、ワンチャン進行表作ってくれんかなと思って聞いてみたんですよ。まずね、まずオリジンアワーっていう沖縄のラジオ番組知ってますかって聞いてみたんですよ、チャット GPT に。そしたらすごいね、ちゃんと知ってるって、沖縄のラジオ番組ですねっていうのが来まして、あ、そうそうそうそう。で、その中にちゃんと鈴川サーキットがいて、ノーブレーキがいて、みたいな。その名前が出てきて。残念ながらすっとこどっこいの名前出てこなかったけど。たまたまね、うちなんかの名前が出てきて、あ、そうそう、そのオリジンアワーですと。で、オリジンアワーの月曜日担当の鈴川サーキットまずどんな話してますかっていう話を聞いてみたんですよ。そしたらね、これどっから引っ張ってきた情報かな、鈴川サーキットのオリジンアワー FM 那覇のラジオ番組で主に地元に関連する話題やリクエスト曲を紹介するカジュアルな内容ですと。決してしっかりした番組ではない感じは出てるような、カジュアルな内容ですと。 スーズーとゲストが出演し、地元のイベントや日常の面白い出来事などをリスナーと共有していますと。まあ、この時点でサーキの存在は消されてるんですけど、ほぼ私が喋ってんだけどね。月曜日のエピソードでは軽いトークとともにリクエスト音楽が流れることが多いようですよ。またユーモアを交えた会話が特徴的ですと。そこまで知ってるんだったら作ってくれよ進行表と思って。じゃあ明日サーキーが一人でオリジンアワー1時間生放送をやりますと。その際の進行表のアイディアを考えてくれますかって言ったら、すごい、オープニングからエンディングまでの進行表ができております。手元にあります。すごいな、すごいよ。しかも結構分刻みで書かれてんのよ。まず以下は明日のオリジンアワーの進行表にさっきのセリフを加えた例で進行表を作っておりますと。明日のオリジンアワー進行表放送時間6時から6時56分まで。ちゃんと放送時間分かってるこいつ、すげえ。まず6時から6時5分はオープニングと。オープニングやってください、サーキーさん。すでにもう2分無視してますけど。で、6時5分から12分まではコーナー、沖縄の秋のイベント紹介しましょう。こんなのが並んでんのよ。で、これのさ、まあ、ちょっと AI だなって思ったのが、なんていうの、コーナーが1、2、3、4、5個ぐらいあるんですよ。バーってね、分刻みでコーナーが、6時5分からイベント紹介しましょう、6時12分からこれやりましょうみたいな、ね、コーナーの内容がねほぼ被っとる。びっくりするぐらいコーナーが被っとる内容がちょっと違うぐらい。説明すると、1個目のコーナーが、まあ、沖縄の秋のイベント紹介しましょう。で、2個目が秋の沖縄の特産品を紹介しましょう。で、3つ目がリスナーさんの秋の思い出のトークしましょう。で、四つ目が、沖縄の秋におすすめの音楽を紹介しましょう。で、五つ目が、なんでかわからんけど、急にお悩み相談室っていう。まあ、これが、ラジオっぽいコーナーっていうことでチョイスしてくれたんかな。いや、もう秋っていう一くくりでよかったんじゃないかなっていうね。思ってはいるんだけど。だから今日は、この進行表通りに、ちょっと進めてみようかなと思っております。ツイキャスでも配信しております、ヘビ男さん。サーキーが、分刻みで動けるわけがねえ。確かに。すでに、オープニングの5分超えて、4分オーバーで喋ってますからね。もう次のコーナー行ってるよ。AI 的には。これ結構進行表通りに進むのって難しいんだね。私やっぱおしゃべりだわ。すごいな。恥ずかしいな。自分がおしゃべりって自覚すんのはずいな。じゃあ一応ね、このコーナー作ってくれてますから、やろうかな。それでは次のコーナー参りましょう。さてここで沖縄の秋のイベントを紹介していきます。こちらも秋のイベント、 AI に聞いております。すごい便利 AI、まあ、ちょっとねこのテンションだとちょっとやりにくいので普通に戻りますが、いろいろ秋のイベントやってますね。なんかねやっぱ食べ物のイベント多いっすわ。アリビラホテル、アリビラでバードゲージアフタヌーンティーのフェスティバルが開催されますよと。アフタヌーン、世界の収穫祭をテーマにしたアフタヌーンティーだって。おもろすぎるだろ。この数あるさ、多分沖縄って結構観光に強いところだと思うんすよ。野外のイベントあったりとかさ、その中でも世界の収穫祭をテーマにしたアフタヌーンティーをチョイスしてくるっていうのはなんかいいね。ちょっとお茶目だね。これいいじゃないですか。ビオスの丘の秋の花祭り2024。あ、いいっすね。あ、ねえ緊張するからバタバタバタバタ噛んじゃない違ってんだから緊張して遅れた今のでよかった。ビオスの丘でやってますよ。こちらは 長期期間的にやってみるみたいですね。9月18日から11月4日までランのアーチをくぐって洋蘭交差点に行きましょう。ビオスの丘ってあんまり行ったことないけど、こういうのもやってるんだ。私がな、花がなあんま得意じゃないんだよな。じゃあ花得意じゃないっていうのは決して花が嫌いなわけじゃないんですよ。なんていうの、私が花めでる才能ないというか、なんかどうしていいか分かんないんだよな。お花、水あげるだけあげて枯らしちゃうタイプなんで私が。でもまあ美容室の丘はあのプロの人がちゃんと育ててくれた花が綺麗に咲き誇ってるからね、写真撮りに行くだけでもいいんでしょうねきっとね。これ何、めっちゃ面白そうなのある。これが、国神の女村でやられてるルネサンスリゾート沖縄の各レストランって書いてるね。タイトルがシェフの一皿島豚対決ということ沖縄ブランド豚を味わい尽くそうシェフの一皿島豚対決。これあれなんですかね、ホテルの中の何各レストランのシェフが腕振るってなんか豚をメインの一皿作るみたいな感じなのかな、票を集めるとかそんな系なんですかね。でコメント欄にはビッグノーズさんから那覇大綱引き祭りはって来てるんだけど、そうだそうだありますね。 AI が全然それピックアップしてねえの、なんでそうだよね、秋のさイベントっつったら那覇大綱引き祭りっすよね。なんでこいつこれ引っ張ってきてないんだ。しかもそれに出るんですよ私たち鈴川さ、きっと那覇大綱引き祭りの会場がちょっと調べないと分かんないけど、ここでまた漫才させていただきますので無料ですのでね、ぜひいらっしゃってください。うわすごい、あっという間にこの AI が言ってるコーナー次のコーナーに行かないといけない。やばいやばいやばいやばい、むずいむずいむずい。まずはコメント拾っていいですか。トゥインクルちゃん、秋のイベント紹介って朝の情報番組かなって思っただからさ、この AI が作ってくれた番組の進行表通りに今やってるんですけど、あんまり普段やらないことだからなんかねかしこまっちゃうね。だってさ聞いたことあります、こんな酒明けしたやつがイベント情報紹介してる番組聞いたことないくない自分で言うのもなんなんだけどさこの声のやつは爽やかなイベント紹介しないだろ、飲み屋の紹介するだろ絶対。でもまあまあこれがね AI が作ってくれたやつなんで、でもこれがさマジでさなんか好評だったら来ないかな番組。私一応朝番組とかやってみたいんだけど、今はありがたいことにお昼の番組とかこの夕方の番組とかねやらせてもらってるけど、朝のオファーがマジで来ないな。なんでかな、なんでだと思う。私マジで一切朝の番組のオファー来ないんだけど、ゲストでもゲストでも来ないな。なんかねたまにゲストで他のラジオ局のラジオ番組に呼んでいただいたりとかするんだけど、だいたい収録だな私生放送やばそうかななんか多分ポロって言いそうなんだろうねきっとね。そんなことないですよ私はね。さあ続いてのコーナーいきます。会長 AI が6時12分からこのコーナーやってくださいっていうやつを来てるんで出ますか大阪のウッチーさん、アップぐらいやったら呼ばれそうやけどね。いやアップぐらいって言い方な、ひろきさんがやってるやつ。あひろきさんがやってるやつだよねアップね。アップ呼ばれたことないの、ギリリッスンだな呼ばれたことあんのここから私やっぱ午後からの女なんかな、朝全然いけるけど誰がセンシティブよ私最近気づいたんだけど、ずっとラジオ中肩肘ついてるみたい、なんだろうね態度が現れてんのかな声とか調子とかにね。芝居太郎さん朝のイメージないなとかね、 マチャさん、朝からサーキーか。ヘビ男さん、酒焼け声に朝は似合わない。いやかましいよ。声かな、声以外にもなんか原因ありそうだけどな。やらしてくれよ、ハッピーな、ハッピー的なラジオやらしてくれ。それでは続いてのコーナー参りましょう。続いてはこちら、さあそれでは、沖縄の秋には美味しい特産品がたくさんありますよね。さあ皆さんの好きな秋の食べ物もぜひ教えてくださいというわけで、続いてのコーナーは秋の特産品紹介です。やばい、ボロが出始めてきてるやばいやばい、全然下回ってないな。沖縄の秋の特産品かいっぱいあるけど、何があった、なんかね、秋の食べ物はわかるけど、この薬膳的にもこれが秋に合いますよってのはわかるけど、沖縄のって言ったら途端に出てこなくなるな。これも聞いてみますか、沖縄の秋の食べ物は AI にね、出てくるのかな、パッとなんか思いつかないな。あ、すごいな。チャット GPT によりますと、シークワーサーだって。へえ、イメージないな。これも、あ、まあた、そうか、タチウオ、タチウオが秋っていうのはなんとなく知ってたけど、沖縄もそうなんだ。へー、秋になると脂が乗り、沖縄でよく食べられている魚の一つ。刺身や煮付け、天ぷらにしても美味しい魚です。へー、でも確かにこの前回転寿司行ったらタチウオあったな。食べなかったけど、私タチウオ食べたことあるかな。そしてこれですね、沖縄の秋を代表する食材の一つ、紅芋タルトでも使われている紅芋。うん、忘れてたこいつのこと。紅芋はそっか、旬か。お菓子とかでよく加工されてるから、なんか年がら年中見がちではあるけど、旬っつったらこれか。はいはいはい、待って、島豆腐も、あ、なるほど、島豆腐はこの秋が旬というよりは秋に食べると美味しいですよっていう紹介のされ方してますね。なるほど、年間食べられている島豆腐は秋の食卓にも欠かせない存在。特に秋の涼しい季節には湯豆腐や味噌汁の具として温かい料理で楽しむことが多いですと。うーん、島豆腐で湯豆腐か、やったことないかも。なんかイメージね、その湯豆腐っていうのはやっぱり絹ごし豆腐でやっちゃうイメージね、県外のイメージですよ。昆布で出汁取ったやつに豆腐絹ごし入れて日本酒でキュッとやるみたいなね。島豆腐か、ちょっと癖あるけどいけるもんかな。円楽さんからコメント来てるけど、タチウオに、タチウオに対してのコメントね、絶対触れない子。この番組皆さんからのコメントやメッセージが頼りですよっていうことを事前に言ってはいるけど、このコメントは読みたくねえなここに頼るほど落ちぶれてはいねえなビッグノーズさん、湯豆腐もやったことない、タチウオも食べたことない、なんもないやし、なんも、誰がなんもないよ。じゃあ考えたら食べたことないかもなっていう、あったかな。じゃあ湯豆腐はやったことありますよ、さすがに。ただ絹ごし豆腐でやったことあるなっていう。だってさ、なんか島豆腐の何、湯豆腐っつったらもうそれは油脂豆腐じゃない、なんかそんな感じになりそうだけどな。油脂豆腐だったら私大好物だから。タチウオとかだったな。あとこれラスト、サトウキビ。あー、なるほど、沖縄の名産品で秋に収穫されるサトウキビから作られる黒糖や加工品が多く食べられていますよと。黒糖を使ったスイーツやお菓子は地元でも人気です。サトウキビ、秋に収穫されてんだ。サトウキビも結構さ、いろんなところに、まあ、畑があったり、なんか年がら年中見てるイメージあるけど、でも確かにこのまた薬膳的な話すると、黒糖って体温める食材なんですよ実は。 黒糖が体が温める食材で、で皆さんがよく知ってる白い砂糖、あれが体冷やす食材なんですよ。砂糖でも違うんですけど、ってなると秋に収穫される、寒くなる秋に収穫されるっていうのもなんか納得だな。あ、はいはい、ウッチーさん、まあ秋の食べ物っつったらサンマだね。サンマめっちゃ好き、サンマめっちゃ好きで、私苦いところも大好きっていうぐらい、もう丸々サンマを愛してるんだけど、なんか去年一昨年からずっとサンマ高いじゃないですか、ね、1尾何千円とかもなかった、大げさなんかなかったっすけど、それでちょっとビビってサンマ手出せなかったっていうのもあるんですけど、あとそもそも沖縄のスーパーにサンマがなかったりとかして、去年はね、今出てんのかな、安く水揚げ量が低かったから高いんだよね多分ね、確か去年は八重瀬町在住のおきこさん、いつもと違ってためになりそうなラジオやかましいわそう、今日のラジオマジいつもと違って、この AA がちゃんとした番組の進行表を作ってくれてるからマジでしっかりしてんのよ。うちらのさ、この鈴川サーキットのいつもの1時間番組を思い出してみてほしいんだけど、いつもマジでその場その場の思い出したくだらない話をしてるからマジためにならないんだよ。まあうちらは楽しいけどね後ろ熊田さん、オリジンアワーのくせに情報性がある、お前が言うなはい、オリジンアワーディレクターのお前が言うな、お前をフォローせホーメル聞いてるみたいとかね、いつもと違ってダメになりそうなの、あ、ダメではないけど、あんつばさん、秋の味覚って言えば柿がありますが、うん、去年作った柿と豚肉のオイスターソース炒め、え、前城みすずさんに美味しいって言ってもらいました。え、すごいのを作ってますね。柿と豚肉って相性実は良かったりしますよね、柿のソースとかね。あと柿はね、あれにもいいっすよ、二日酔いとかにもいいっすよ、私よくお世話になってる。柿大好きなんだよな。柿さ、なんか分かれません、好き嫌い。私圧倒的に好きなんですけど、柿苦手な人も多いっすよね。あと柿はね、私ドゥルドゥルであればあるほど好きなんですよ。多分それが嫌いな人も多いはずだけど、柿あのカッてやった時にジュルってなるぐらいが好き。あの柿のさ、わかります、種周りのさ、ドゥルドゥルみたいなやつ、あのトマトのドゥルドゥルみたいなやつ、あれ好きなんだよな。ビッグノーズさん、こんな番組だったらワンクールで終わりだろうな。なんでよや、続くだろこんなためになる番組は。さあ秋の特産品紹介させていただきました。え、待って、早い、もう23分経ってる、やばいな、ちょっとAI 様々だわ。私これ大丈夫かな、持つかなって思ってけど、ちょっと余裕かもしれない。あと皆さんのコメントもね、たくさんありがたいご意見来てますから、ありがてえや。というわけで一旦 CM に行かせていただきたいと思います。それでは一旦 CM に行きます。皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしておりますやっぱダメなんだな、 FM 沖縄感一旦 CM です。
ベンビーです。
うどんちゃんです。
並木並木です。
ベンビーのシュポンチュの宝、毎週月曜日午後4時30分から放送中。
朝もスタジオまでの電車乗るのも怖いさ。
僕は鹿児島なんで電車はお手のものです。
いや、徳之島電車の変だろ。こんな3人で東京からお届けします。メッセージはメールアドレス origin@fmna.jp まで。
時刻は6時24分を回っております。ドライバーの皆さん、譲り合いの心忘れずに。さあもうあっという間に6時25分、早いっすね。で次のコーナーも AI に用意していただいております。次のコーナーはこちら、続いてはリスナーから寄せられた秋の思い出を紹介します。私もこの時期は大綱引き祭りに行って楽しかった思い出があります。リスナーの皆さんはどうですか。書かれてるからねこれね。すごいよな でも AI からしたらこれがラジオパーソナリティなんでしょうね、きっと。このなんか綺麗な感じというか、語尾まで気張ってる感じ。私すごいこういうのやったことないからさ、なんならさ、私なんだろう、中部出身で中部の癖とか方言とか抜けないままラジオパーソナリティやってしまってるから、皆さん気づいてるか気づいてないか分かんないけど、語尾下巻いてんのよ。一回言われてびっくりしたんだけど、語尾喧嘩口調だよねって言われたことがあります。そんぐらいちょっといつもの私とかけ離れているセリフだからちょっとびっくりしてる。大阪のうっちーさん、この AI ここのリスナーの質無視してるよな。確かに、だからよな、やっぱ この番組、この丁寧な番組につくようなリスナーさんじゃないっす、じゃないさ、君たちは。おきこさん、このラジオなら助手席に人がいても流せる。普段のな、鈴川サーキットのオリジンアワーってこそこそ布団の中とかで聞くやつだもんな。今日は流せますよ、どこでも流せます。今日はイヤホンつけずにぜひ電車の中で聞いてください。あ、でもすげえ、柴田六博士さんはしっくりきてるって、マジありがてえな。では思い出メッセージ、ありがたいことに来ておりますので行きましょうか。ラジオネーム沖縄大好きさん、サッキーさんお休みだけどスーズーさんこんばんは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。テーマ、リスナーの思い出トーク。秋の思い出を一つ、僕が番組をやっているラジオ局のハロウィンイベントで手作りで制作した大地マンと龍神マブヤのスーツをつけて仮装したことです。 YouTube を参考に自分で作ってみたのですが、これがまた楽しくて本物に近い作りになるとやりがいをより感じました。今年も間に合えば制作しようと思っています。沖縄大好きさん、素敵な秋の思い出ありがとうございます。腹立つだろうな。今腹立ってるはずな。そうだ、見せてもらったことあるわ、この大地マンとマブヤのスーツを着て仮装しましたよって写真。これご自身で作られたんですよね。すごいな、なんか手先器用な人めちゃくちゃ私羨ましい。っていうのは私がそもそも手先器用じゃないので、単独ライブ行ってくれた方は分かると思うんですけど、ルーレット作ったんですよ、なんか段ボールで。そのルーレット回らんっていうね、思いっきり石膏ミスしてて。だからそんな、しかも一晩かけて回らないルーレットを作るっていう私だから、なんか一からスーツ作るとかさ、この衣装を作るっていうのめちゃめちゃすげえなって思う、羨ましい。この技術があったら、要はだってコントとかの小道具も作れるわけでしょ。それを言ったらオリジンで言ったらね、ジュン選手とかね、ワニ先生とかすごいのよ。いい思い出ですね。他にも来てるかな、思い出ね。あ、でもありがたい、今日メッセージたくさん来てる、嬉しい。さあメッセージの中から、先ほどテーマ紹介させていただいた中の一つ、秋の美味しいもののテーマで来ておりますよ。こちら来ております、ゆいゆいさん、ありがとうございます。さきちゃん、ひとり様放送頑張、ゆいゆいです、こんばんは。今日いくつかテーマを設けていたから、私は沖縄の秋の美味しいものにしようかな。沖縄感は特にないんだけど、百均に売っているむき甘栗と干し芋で美味しいむき芋ご飯ができるよ。すごい、あ、栗芋ご飯か、うん、炊き込む時に少しだけめんつゆで味付け、食べる時にごま塩を軽く振ったらより美味しいかな。百均にあるから秋に限らず年中食べられるんだけどさ、栗芋ってとりあえず秋っぽいさね、試してみて。さあきーちゃん、時間まで楽しく聞いて、7時からは向こうも聞くね。確か ピンチヒッターよね。私にとって今日はさきちゃんデーや。笑い来ております。ありがとうございます。素敵な秋のレシピ教えていただきありがとうございます。マジでいいっすね。そうだよ、この放送局目の前に純駆動あって、純駆動の中にでっかい百均あるから、そこにも売ってますもんね。あ、確かにあるな。むき甘栗と干し芋ね、それぞれ100円で売ってますもんね。あ、やってみよう。栗ご飯、そうだ、ちょっとめんどくさいなと思って、今までなんか気合い入れた時しかやらなかったけど、あれなんですよ、栗ってこの剥かれてないやつって何、渋みもとさんの意見から結構めんどくさいんですよね。まあ美味しいんだけど、その分ってなってくると、むき甘栗でも別にいいもんね。あと干し芋ってあれですよね、なんか細長いですよね、スティックタイプのやつね。あれチョッキンチョッキンしたらいいか。クリームご飯ってなかなかなんか贅沢な感じするわ。ごま塩あるある、ごま塩家にあるよ。私さ、このありがたいことにリスナーさんとかライブよく来てくれる、応援してくれてる人にさ、結構差し入れとかをもらうんですけど、差し入れがさ、やっぱみんな私のこと知ってくれてるんだろうね。お酒とかおつまみとか、あと普通に調味料とかもくれるんですよ。で、前もダンパチーさんだったはず、ダンパチーさんが信じられないぐらいのごま塩を送ってきてくれて、多分1キロぐらいなかったかな、あれ。そうそうそう、ダンパチーさんだ、ごま塩オイラって来てるから、あれくれましたよね。あれまだ使ってるから、それ使えばいいもんな。今日のご飯どうしようかなと思ってたけど、マジで。しかも炊き込みご飯って結構材料入れてスイッチポチッと押すだけで全然いけるもんね。いいこと聞いた。それで一品になるもんな。え、今日のラジオめっちゃなんか有益ないような気がする。自分で言うのもあれなんだけど めちゃめちゃいい情報番組じゃない、今のところ。ビクノーズさん、いや栗とかさ、タチオとか、そりゃそんなワード出してたら朝の番組には呼ばれないよな。受け取りようだろ、それは。朝の番組にここで反応するやついねえよ。いいね。あ、いいわ。たまにはいいかもな。なんか月に1回ぐらいこういう日があってもいいかもな。いや、3ヶ月に1回ぐらいか、あってもいいかもな。全然なんかいけるわ。あとあれね、皆さんからのメッセージが結構今日来てるのでありがてえわ。こちら来ております。ラジオネームあんつばさん、さきさん、すずさん、こんにちは。あんつばです。こちらレシピいただいておりますよ。牡蠣と豚肉のオイスターソース炒めレシピ送ります、ということで、先ほどコメント欄にも来ておりました、牡蠣と豚肉のオイスターソース炒めのレシピ送ってきていただいております。ありがとうございます。さあ、まず材料からいきましょう。固めの牡蠣1個と豚肉ヒレですね、 200g をご用意ください。1、豚肉を 1.5 センチ幅に切り、軽く塩コショウします。2、オイスターソース大さじ1/2と大さじ1、1/2と味噌小さじ1/3、醤油を少々、豆板醤小さじ1/2を混ぜて合わせ調味料を作りましょう。3、皮を剥いた牡蠣を半分に切り、1センチ幅に切ります。4、豚肉に片栗粉を絡めてフライパンで焼き、6割ぐらい火が通ったら合わせ調味料を入れて中火より弱火で炒めましょう。豚肉に合わせ調味料が絡んできたら牡蠣を入れて中火で30秒絡めて出来上がりです。豚肉はロースでもいいですし、辛めが好きな人は豆板醤多めに入れても美味しいですよ、といただきました。こちらすごく美味しそうなレシピ、ありがとうございます。うまそう。待って、写真来てる。うまそう。牡蠣結構大きめね。なんかさ、この果物をおかずにするのどうなのかなっていう方結構いらっしゃるけど、勇気持ってやってみたら結構合うし、何、世界的に見たら多いですよね、果物使った料理。なんかどこだったか忘れたけど、どっかはバナナメインにした料理多いしね。あと梨とかね、おかずにしがちよね。牡蠣もソースとかで結構使えるから、これ これいい料理だな。私が結構料理好きなもんで普通に感心しちゃったな。ありがとうございます。なんか近々やってみようかな。そう、近々私料理教室の営業もあるんだよな。ちょっと最後にこちらもご紹介させていただきましょうかね。さあ、まずはコメント。おきこさん、スーズーバージョンも聞いてみたい。スーズーか、あれかしこまって、できっかな。聞いたことはないけど、でもなんだろう、ここまでしっかりした進行表があればできたりすんのかな。でもさ、あれよね、私が、まあ、スーズーお休みで今日1時間一人でやるっつって生放送やってるじゃないですか。これでスーズーが一人になりました、私が体調不良で一人になりましたっつって、あいつ逃げられないよな。私がやってるから、やれよ、私やったからやれよって言えばな、ぐぬぬだもんねスーズーは。いやでも無理しないようにはやってほしいけどな、番組が崩壊するぐらいだったもん。でもどうなるんだろう、想像はできないな、スーズーがかしこまった感じでやんの。ある意味面白いんかな。あの人こういうかしこまったバージョンでやってくださいっていうお題つけないのも多分テンパると思うよ。放送事故なりそう。無理じゃねとかね。いや、案外できるかも。スーズーから有益な情報飛び込んでくるかもしれないよ。なんかここで一曲とか言うかもよ、突然。私ちょっと興味あるな、やらしてみようかな。円楽さん、カキのイントネーションどうなの。カキかこれイントネーションとか難しいんだよね。いや、スーズー番組10秒持つ。そうねダンパチーさん、そうだね、ネイルに関してならいけるんじゃないかっていう。確かにスーズーって好きなものの話は結構できるから、もう本当にこの1時間丸々好きなことを、好きな話だけやっていいですよってなるんだったらいけるかもしれないですよ。ネイルの話とか、そうそう、お菓子情報とかね。おきこさん、ちょっとね、スーズーがやるとしたら、続いてのグミを紹介しますとか言ってそう。お菓子っていうくくりじゃなくてグミっていうくくりであいつやんの、すごいな。案外いけるんじゃないかな、この好きなものどうぞっていうあれになったらね、いいっすね。いや、うん、ってなってくると案外持つな。円楽さん、マイコーよ、他の番組はリアタイで聞いてハッシュタグつけて実況するのにこの番組はやらんよな。いいんです、忙しいんですよきっとね。あと、もしかしたら紹介できねえなって思われてる可能性もあるし。もしそうだとしたらうちらが悪いかんね。目指しますよ、紹介したいなって思われるように。あと単純にたまたまマジで忙しいかもしれないし、このあれな。あんつぼさん、グミなら1時間喋るでしょ。ねえ、いけるんじゃない。あとあいつ本当にいろんなお菓子食べてるから余裕じゃないかな。さあ、それではあっという間に CM の時間来てしまいました。では一旦 CM です。
優勝賞金5万円オリジン新人発掘オーディション。
沖縄の芸能事務所オリジンリルでは学校職場の人気者、沖縄の面白い人材を大募集しています。
参加資格は事務所に所属していないお笑い芸人の活動に興味のある方。
締め切りは10月11日金曜日。問い合わせはオリジンリル SNS や公式サイトまで。
最後に前年度ベスト3のあつき22から一言。
僕と一緒に人参しりしり、お尻ふりふり、人参しりしり、
彼はアイドルです。
お尻ふりふり、
人参しりしり、お尻ふりふり。
さあ、時刻は6時40分を回っております。早い、もう40分経つ。ちょっと1個コーナー削らんといけないな。 この AI の進行表通りにやるとしたら、6時35分に、ここで秋にぴったりの番組として音楽を紹介しますみたいな。秋にぴったりの音楽を紹介するっていうコーナーが設けられてたんですけど、ちょっとこれは省こうかな。うん。おっと。ちょっと意外だな。はあ、はあははあ。それでは最後のコーナー参りましょう。最後のコーナーはお悩み相談室です。リスナーの皆さんの悩みをお聞きしますので、気軽に送ってください。どんなことでもお答えしますよ。めちゃめちゃ私 AI にハードル上げられてんか。どんなことでもお答えしますよってセリフ作られてんだけど。私にもわからんことあるぞ。てかほぼわからんぞ、世の中のことなんて。でも先ほど、ちょっとメールホルダー覗かせてもらったら、お悩み来てましたね。悩める子がいますね。さあ、それでは、こちら行きましょう。はい、サーキさん、スタッフさん、リスナーの皆さん、こんばんは。トゥインクルちゃんです。久しぶりにメール送ります。私の悩みを聞いてください。私は学生時代トラウマになってしまって、家族以外の方とお話できません。どうしたら話せるか悩んでいます。お母さんに話すと、〇〇なら話せるよ、お母さんがいるからと言っていました。その言葉を聞いて涙が出てきました。ああ、なるほど。トラウマってありますもんね。私もなんか、トラウマというか嫌な思い出あって、未だにこれ苦手だなってこともあったりするから、なんかね、トラウマを無理やり解決するのも、心に負担かかっちゃうかなって思うから、無理しないでっていうのはまず一個なんだけど、でも、トゥインクルちゃんが誰かと喋りたいとか、家族以外の人と喋りたいって思うんだったら、ちょっとずつ頑張ってもいいかもしれないね。あとね、私はどうなんだろう、もともと大好きなんだけど人と喋るの。この一歩目、私がもし家族以外の人と喋れないなってなって、一歩踏み出したいなってなった時に、多分お店の人と喋るかもしんない。お店の人ってやっぱ基本親切だから、なんか嫌な顔はしないっすよね。例えばコンビニとかでこれ探してるんですけどつったら、多分ね、案内してくれるし。だからなんかお店の人が一番ハードルは低いのかなって思う。頑張って。あ、そうだそうだ、ヘビ男さん、お悩み相談なら東洋子だねって。いらっしゃい、トゥインクルちゃん、悩んでるの？まずは座りなさい。そうね、話すんならやっぱりお店の人だと思います。私がもし人見知りだったら、そうね、初めて行くスナックのママに声をかけるわ。知ってる？ママって世界で一番話を聞いてくれる生き物なの。トゥインクルちゃん、人生って長いのよ。人生っていうのはね、那覇から名護までのゴーパチよ。あんたはまだ新都心、私はカデナ。このキャラ便利だな。このキャラ便利だな。でもマジでガチレスするとマジでお店の人が一番ハードル低いんかなって思う。どうだろう。ただ無理しないでね、自分ができる範囲でね、やってみてください。でも優しいな、お母さん。そうね、いつかはできるって思って気軽に、ね、やってみてもいいかもしれないですね。はい、今回はトゥインクルちゃんのお悩み相談のって乗させていただきました。ありがとうございます。でこちらも来ておりますよ。ヘビ男です。ヘビ、あ、ごめんなさい、ちょっとアナウンサーバージョンで。俺さ、こう見えてもスーパーの青果担当だから、旬の食材にはうるさいよ。入荷したらすぐ味見。果物だと、柿とか、極わせみかんとか入ってきてるよ。秋だからもっと旬の食材がいっぱい入ってきてもいいはずなんだけど、暑さと豪雨のせいで、内地の作物はほぼ壊滅状態。高いし、質問よくはないね。して、 今日の朝礼でリーダーが、ミニトマトは298円に値上げしますって言いよったけど、肝心な商品は育成不足で欠品になってるさ。意味いいよ。ミニトマト、ミニトマト 100g が去年は県産で128円とか、特売日だと98円で売ってたのに、今年はやばいな。サーキーは、マイキのお弁当にミニトマトは入れてるのかといただきました。さあこちら、件名に、トマト一玉258円、レタス一玉398円、お米も上がるし、タコライス屋は大変だはずよ、といただいております。ありがとうございます。やっぱさ、このキャラにさ、意味よとか言わすな。合わんだろ、絶対的に。この区長の女性パーソナリティは意味よとか、だはずよとか言わんだろ、絶対。いや、でも、そっか、高くなってんな。まあね、ニュースとか見てたら大変だはずなって思ってたけど、やっぱりそっか、野菜とか影響受けるよね。もう何食べたらいい？マジで。前もさ、私、前もっていうか私、一応主婦やってるから、結構頻繁にスーパー行くんですけど、やっぱね、去年と値段比べてしまって、あ、高くなってるな、今日は買うのやめとこうって、もうやめちゃうんですよ。だからね、今、本当に買うのキノコぐらい。うん、キノコは安定してるから、やっぱり。まだ安いかな。椎茸とか、しめじとか、エリンギとかはね。まだ安いから、気づけば、この、冷蔵庫の中身、キノコだらけになってる。野菜食べたいんだけどね。ナスとか食べたいけどね、私。ナス大好きだから。なかなか難しいね。高いとね。気にせず買うような世の中、なってほしいね。こちら行きましょう。ありがたいメッセージがあるね。あんつばさんからいただきました。さきさん、こんにちは。あんつばです。土曜日の起承転結、お疲れ様でした。19時に那覇空港に到着し、急いで天物に向かい、鈴川サーキットのネタに間に合いましたが、スーズがなかなか出てこず、どうしたんだって思ってたら、ネタ通りで体調が悪くてお休みだったんですね。大分県お土産のグミとガツンとみかんグミ食べて元気になってね、といただきました。優しいメッセージありがとうございます。そう、まずは土曜日起承転結ライブありがとうございました。たくさんの方に来ていただいて、そうなんです、スーズがちょっと急遽体調不良ということでお休みさせていただいて、私がね、あのピンで出るっていうことを決めさせてもらったんですけどもね、久しぶりのピンネタで超緊張しまして、ただみんなが温かった、ありがとうございます。あとナレーション手伝っていただいたシェンさんもありがとうございました。なんとか行けました。お土産もね、お土産もさ、いいのにスーズの分も持ってきてくれる人いっぱいいた。ありがとう。いいのに出てないのに、あれ一応預かってるけど、優しいよ本当に。だからね、だからスーズがいないライブっていうのを久しぶりにやったんですけど、ちょっと自分でもキモいなって思ったのが、楽屋広いな、寂しいなって思ってしまった。あ、一人の楽屋ってこんなに声響くんだって一瞬ありましたよ。なあスーズ、あ、いないんだみたいな、なんか離婚直後みたいな離婚直後みたいなシーンありましたよ。なんかちょっとキモかったわ、我ながら。こちらメッセージいただいております。サーキーさん、スーズーさん、こんばんはです。北海道のズーミンと申します。少し遅くなりましたが、先週の初単独ライブお疲れ様でした。個人的な話になりますが、2020年の12月に行って以来、なかなか沖縄に行ける機会に恵まれず、仕事の部署が少し変わり、土日祝日は完全に休みになりましたが、その分極力19時まで働いてくださいという場所になったため、オリちゃんオリ山をなかなかリアルタイムでは聞けなくなってしまいました。そんな中、初めての単独ライブ開催をポストで知り、これは行かねば後悔すると思い、 4年ぶり4回目の沖縄にお邪魔しました。台風も無事にそれてくれたおかげで無事に開催できたこと、ネタを見れたこと、客出し時に少しでしたがお二人とお話できたこと、本当嬉しかったです。恥ずかしながら涙も流れてしまいました。また絶対に沖縄に行きたいと思いました。機会があればお邪魔したいと思います。そう、ズーミンさんね、4年ぶりに沖縄来て鈴崎の単独ライブ来てくれて、そう、ちょっと泣いてくれたんで、私それ見てちょっとつられて泣きそうになったよ。ギリ耐えたけど、つけまとれるから。それぐらいなんかね、もうなこう自分で言うのは悪いけど、 愛していただいてるんだなって。開催してよかった。なんかどうなんのかなとか、人来んのかなとか、成り立つんかなって思ってたんですけど、なんかそんなことはなく、ちゃんと盛り上がりましたね。あとそうだそうだ、この単独ライブの特典チケットの特典としてライブの URL をお配りするっていうお話なんですけど、だいぶ遅れてて、っていうのもちょっと SD カードの SD ビデオカメラで撮ったんですけど、このビデオカメラの中に入ってる SD カードの映像が今ちょっと取り出しがうまくいってなくて、ちょっと慌てていろんなことを調べながら、ただ映像はあるからどうにかして取り出せるんだけど、ごめんなさい、もうちょっと待っててほしいです。すぐアップするんで、申し訳ない、本当に申し訳ない申し訳ない、待っててくださいね、絶対渡すんでね。いやー、だから本当にね、うまくいってないね、その技術面ね、そこら辺ちょっと慣れてなさが出ちゃってるなっていう。本当に待っていただいてる皆さんには申し訳ないです。ダンパチーさんとか、カバン届いたかな。他にもね、県外の方送らせていただいておりますが、届きましたかね。せめて届いてたらね、あれなんだけどね。あ、大城さんにお願いしたらいいよ。だから誰か知らない、誰か知らないかな、やり方。一応最悪お金出して、このプロの方、プロの場所にこの持ってって、どうにか映像を変換してこの URL にして送ろうかなって思ってるんですけど、でも映像自体はあるから絶対的に URL っていうのは送らせてもらうんですけど、ちょっと待ってて、ね、ごめんね。あと著作権的にちょっとカットしないといけないところがあるんだよな。ダンパチーさん、トモキーに聞いてみたらって。そう、トモキさんに聞いてみたんだけど、トモキさんでもどんなしたらいいかなみたいな感じだったから。あとね、事務所の PC がね、ちょっと古い方だから、ちょっとそれごめんね、このオリジンのさ状況言ってもどうしようもないんだけど、ちょオリジンのパソコンの方が古いんだな。どうにかしてちょっと考えてみてます。はい、どうにかして取り出します。意見はするんだけど、絶対もう近々お渡しするんで、もうちょっと待っててください。おきこさん、次はさっきの一人飲みの映像みたいな、常連さんと二次会行く映像とか。え、いいっすよ、全然余裕だよマジ。この単独ライブではスーゾの一人飯っていうやつをやらせてもらったんだけど、私一人飲みの映像全然出せる。これはあれですか、居酒屋行ってですかね。全然いける。なんだろう、私カウンターあるタイプの常連しかいない居酒屋に初見で行けるから、大将の目の前座って飲めるから私ただ面白いかは分かんないけど、私マジでベロベロに酔ったらとんでもないからさ。いや、でも全然ありですね。こちら、あ、お久しぶりの方じゃないこれ。整理整頓さんからいただきました。こんにちは。 T シャツをインしない世代のものです知らん、いつ。最近特に国際通りとか歩いていると若い男女を見かけます。まあ、国際通りを歩いている若い男女を見ていると T シャツをインしている人が多いです。なるほど、時代は T シャツインなのねと思ってインしてみようと思うのですが、怖くてできません。かといってインしないまま歩くのも、ああおじさんだからインしてないんだなと自意識過剰になってしまいます。インしない世代はそのまま T シャツインしないを貫いた方がいいのでしょうか、それとも時代に合わせてインした方がいいのでしょうか。 そういったお悩み相談ですね。ありがとうございます。さあ、インするインしない問題ございますが、私は一応インする世代として、はい、日頃インさせていただいております。なんかこれタッグインとかって言うみたいよ。 T シャツインになんかこんな大層な名前あるとは知らんかったけど、タッグインって言うんだって。足長効果があるみたいよ。でも結局さ、何この私こういうファッションですよ顔したら何やっても通用すると思いますよと思うけど、なんかダサいダサくないじゃないんじゃないかな。やるかやらないかね。あっという間に、さああっという間にお時間が来てまいりました。さあ、私鈴川サーキットサーキ一人で放送させていただきましたが、いかがだったでしょうか。もうこの時間が来ないことを願っておりますただマジで皆さんありがとう。本当に1時間なんとかは早かったっすね。よかったよかった、マジでよかった、ありがとうございます。クランクアップでございます。来週からは普通のオリジンアワーを、放送させていただきますんで、よろしく。来週はいっぱいうんちの話するぞバイバイ何の話とか言うな